この番組はゲストの生き方、人生をお聞きして明日に生きるヒントを得るポッドキャスト番組です。ただしゲストは特別有名著名な方に限りません。すべての人生が宝物をテーマに、幅広い分野で今を生きる皆さんにご出演いただきお届けいたします。要するに
素人2人が興味ある人を招いて楽しくおしゃべりする番組です。
はい、どうも、ワンライフポッドキャストナビゲーターのミッチーです。
まです。
こんばんは。
こんばんは。
さあ、ちょうど前前回ぐらいかな、10月9日に僕お休みを、この番組お休みいただいて、ハーフマラソンに行くっていう話してきたんですけども、あの、行ってきましたよ。
お疲れ様。
ありがとうございます。
参加しただけでも大したもんだよ。
そうね、
参加しただけでもすごい。
まあ、でも結果から言うと、結果から言うと完走できたんですよ。
すごいよ、
うん。
いや、あのね、多分リスナーの皆さんは、僕らの体型を知らないハーフマラソンだろ。
いや、これね、まあ、普通のハーフマラソンでもすごいんですけど、僕が行ったこの吉備高原ふれあいロードレースは、どうも超難コースらしくって、
あ、アップダウンがすごい。
そう、もう山の中なんよ。もう上りか下りしかないんよ。で、そこを2時間20分っていう制限時間があって、もうそれもすごい大変なことなんよ。で、あの、ベテランランナーさん何人かいて、話聞いたら、初マラソンで、初大会で、ここを選ぶなんて狂ってるねって言われたぐらいの、
なるほど、
ね、難コース
潜りかこいつ
だったんやけど、なんかね、最初調子がよくって、こう結構いけたんよ、で、同じコースを2周半ぐらいするコースなんやけど、1周目ぐらいはだいぶ快調にいって、思ったよりも早いペースでいけた、ただね、2周目からはやっぱね、きつくて、もう足動かんくなって、もう上りはずっと歩きで、
ああ、なるほどね、下りにペースだ、
下りも走れんぐらいの、もう足が全然動かんくなるよ。
2周目全部歩いた
いや、そんなことない、結構頑張ったけど、で、もう最後の最後とか残り、1キロ2キロぐらいを、あとね、15分とかだったんよ、で、それぐらいだったら、もう頑張って走れば、なんとかなりそうな気がするやん。ゴールしたかったら。それが、全然走れんの。びっくりした。
走れんってのは、しんどくてってこと？
いや、なんかもう体が、動かんくって、走れよって思う気持ちと、走りたくないっていう体が、こう戦うわけよ。で、もう、ほんと、20メーターぐらい走っては、すぐ止まって、でその繰り返しで、
逆になんか偉そうだよな。
いや、それがな、もうそれが精一杯なんよ。で、最後はもう時計を見ながら、1分1秒を計算しながら走って、
そんなギリギリの戦い、
そんなギリギリだったけどゴールした。
おめでとうございます。
うん、
いや、さっき2周目歩いてるじゃんってバカにしたけど、バカにできないよ。
ほんとこれ結構大変だったんよ。
すごい。
で、一緒に行った子たちは、あの、時間切れだったりして、なんとか僕はこうギリギリ滑り込んだんですけど、
チームテルボンだ。
チームテルボン、
チームテルボンリーダーがゴール
で、リーダーだけゴールできました。
あ、すごい、すごいな。その難関と言われてる、
難関と言われてる。これで、あの、次岡山マラソン、フルに向けて。
大丈夫、燃え尽きてない？
あの、そこは大丈夫。
大丈夫。
そこは大丈夫だったんやけど、その後、ちょっと練習のために30キロ走ったんですよ。
おお、すごい。
そこで若干燃え尽きた。
30キロで、ね、ああ、なるほどね。
30キロしんどいって思って。まあでも、なんとか。
あと、30キロは何分くらい？
30 キロ4時間。
そのペースで行けばフルマラソン行ける？
行けると思う。
あ、そうな
んだ。うん。 けど30キロもやっぱラスト5キロぐらいはもうほぼ歩き、あの半分ぐらい歩きで。
俺だって駅からここまでの2キロで出て行ってるからね。
本当にね、これでもフルマラソンなんとかゴールして、まあ、この年末ぐらいに多分ね、発表、うん、言えると思うんで。
そのために走ってるの？
そのために走って
る。すごいね。
うん、それぐらいの気持ちで走ってます。
なるほど、なるほど。じゃあ、
はい。
11月13日だっけ？
13日、岡山マラソン。
みんな、岡山在住の方、
地
域の、ね、はい、その方はね、
応援、応援来てください。
来ていただければ。
あと今日ね、ちょっと全然話変わるんですけど、
うん、
ものすごい方からボイスメッセージをいただいたんですよ。はい。
安倍総理とか。
いやいや、まあ、そこまで行っちゃうとちょっとスケールダウンしちゃうんですけど。
はいはいはい、失礼しました。
とっても素晴らしい方からボイスメッセージいただいたんで、それちょっとエンディングの方で紹介したいと思います
ので。ですね。ちょっと緊張しますね。
それじゃあ行きますかね。
はい。
はい。それでは本日は参りましょう。10月30日配信第77回ワンライフポッドキャスト。はい、それではゲストコーナーです。今回のゲストは音楽療法士でドラムサークルファシリテーターの森本智美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ともちゃんですね。
はい
はい
はい。僕らとはドリプラで、
そうですね、
が初めてですかね。
そうですね、
はい、でもともちゃんが最初に来たのがいつかが全然分かっ
いつだったっけ、
どういう知り合いだった、どういうつながり
でした？カルマが連れてきてくれたんですよね。違ったっけ？
何だったっけ？なんか、
うん、
忘れた
なんか知らんけど、知らん間にすごい、
あ、僕覚えてるん
です
よ。そう、
チケットすごい売る。
いやいやいや、チケットは管理はしたよ。
そうです、いや違うんです。紹介するとき、うん、確かママが、
うん、
その友達がすごい多いから、
うん、
知り合いが、
うん、
でこういうの広めてくれるのにぴったりな子がいるからでいらしたのが森本さん。
あ、じゃあママの紹介。
そうなのの
はずですよ。
そのともちゃんなんですけども、まあ、音楽療法士とドラムサークルファシリテーターという人、先ほど紹介したんですけど、
はい、
音楽療法士って何ですか？
音楽療法士って何ですか？
あんま聞き覚えない職業かなと思うんですけど、
うん、
どんなことするんですか？
とその音楽を使って、うん、なんだろうな、その、まあ、困り感がある人、日常生活を送る上で困ってる、うんうんうん、障害だったり病気でだったりとかっていう人の、なんだろうな、生活の なんだろうね、が豊かになるように音楽でサポートしていくみたいな。
あ、なるほど。だから音楽で治していくというよりは、
まあそう、うん、治療って言ったらもう病院のリハビリ科に勤めている友達もいるし、
あ、
うーん、
あ、じゃあ音楽療法士は結構
なんかね、幅が広すぎて、うん、なんかこれっていうのが、まあ、私の中でね、
うんうんうん、
が、こう、なんかいろんなことをしてる人がいるので、
うんうんうん、
音楽療法士という肩書きで。でも、まあ、全部に共通することは、その、まあ、ね、よく世間で言われるのは、音楽を聴いて癒されるんでしょとか、
うんうんうん、
なんかそういうイメージとかがあるけど、その、目的を持って音楽を使うっていう、その、こういう、この、クライアントさんのこういうところを改善していきましょうとか、なんかこう、こういうところを良くしていこうねっていうところを、音楽という手段を使って、日常生活が良くなるように、
はい、
その音楽的な技術の向上とか、そんなんじゃなくって、日常生活を、なんて言うんだろうな、 よくしていくのをそのちゃんとそうサポートしていく、音楽を使って目的に向かってこうしていく感じかな。
結構じゃあ科学的なこう分析がされてたりはするんですか。
そう、なんかこう何ですかね、いい臨床のに基づいてとかっていうのをめっちゃ学生の時論文とか読んだし、そのなんだろうね、こういう方法でやってこういう結果が出ました、
うん、
なぜならそれはみたいなところを、はい、きちんと説明ができないと。
あ、じゃあそういう学問がちゃんとあった上で、
そう、
職業が成り立ってる。
そう、
へえ、
理屈があるんですね。
全然聞いたこともなかった。
ちゃんとねあるんですよ。
へえ、当時じゃあそれを勉強して、
今は、
うん、
特に音楽療法の現場はもには行っていないっていう。
なるほど。
ちょっとそれよりも面白いこと見つけちゃったっていう。
お、それは、
ね、それがドラムサークル。
それがドラムサークル。
そう。
これまたね。ドラムサークルもパッと聞いただけでは一体何なんだっていう。
そう、よくね、ドラマーの集まりでしょうとか。うん、ね、ドラム叩く人のなんか部活みたいなね、サークルじゃないかとかって言われるんですけど、サークルっていうのが縁っていう意味で、
うん、
で輪になって太鼓を叩くっていう、
うん、
すごくシンプルな
これね、多分ね、
まんまじゃない
写真とか見ないとパッと思いつかないと思って、
そうそう、
もう検索してもらって、なんかホームページとか多分あるん
ですよ。そうそう、ドラムサークルって検索したら、うん、そドラムサークルっていうのは一つの単語なので、
うん、
それで検索してもらったら、いろいろ写真もホームページも全国でいろんなところのが出ると思うんですけど、うん、もうそれこそ輪になって、ドラムサークルもその音楽的な技術とか、
うん、
そういうのじゃなくって、音でコミュニケーションを取りましょうっていう活動で、もうそれこそ年齢とかも赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで誰でも参加できて、うん、で、あと国籍とかね、職業とかね、言えん言葉を言おうとしたね、老若男女問わず、あと障害とかの有無にかかわらず、うん、誰でも平等にその場に、その日集まってきた人と音で会話をしてコミュニケーションをしましょうっていう活動です。
言葉は通じなくても、
そう、言葉はいらないよっていう、
ちょっとチラシっていうか、もう立派なパンフレット
を、パンフレットですよこれは、
拝見したんですけど、はい、ドラムっていうとちょっと日本人の僕我々からすれば、バンドの
ジャンジャンのね、
なんかこれ太鼓をみんなで叩いてるって感じ。
そう、ドラムは太鼓っていう意味で、なんだ、バンドの人が叩いてるのはドラムスっていうたくさんあるから、
お、
複数形、
そうそうそうそう、
確かに
ね、
なるほど、
一個はドラム、
確かに確かに、
なるほど、
でドラムサークルで使う楽器はアフリカのジェンベとかね、
うん、
手で叩く太鼓が主、
うんうん、すごいカラフルな太鼓ですよね。
綺麗ですよね。
可愛いですよね。
本当写真とか上げしたら、お子さんとかがいっぱい集まって、うん、みんなで太鼓叩いてたり。
そう、小学校のね、芸術鑑賞会とかでやったり、よくね、演劇と音楽と交互であるんですか、岡山では。
あ、そうなんですか。
違うの？
何の話ですか？
ほら、芸術鑑賞会っていう枠が小学校に、なんかゲストが来て。
そうなん、あります。
僕らの現役時代には。
ないです
。そう、ないの？
小学校でしょ。
小学校。
覚えてないだけかな。
そう。
音楽発表会とは違うんですか？
うん、発表会じゃなくて、ゲストが来て、プロの人たちが来て、そのステージを見たりとか、演奏を聞いたりとかする。
あったっけ？
なかったの？で今は、今の子たちはあるらしく、そうそう、それの音楽の枠でね、よく行かせていただくんですけど、全員が主役で全員が参加者っていう、
ほうほうほう、
そこが売りです。
鑑賞会だけど、
そう、
みんな混ざる
んだ。みんなが体験できるっていう、でみんなが演奏するっていう よくね小学校とかでやるとね、みんなと音が一つになって嬉しかったっていう、うん、
あ感想が
そうそう、
かわいらしい、
かわいいでしょ、うん、そうなんですよ、うん、
このチラシ見てると本当いろんな人が入ってて、共通点なんかまるでないような、うん、
まるでないですよ。
でも唯一共通してるのが皆さん笑顔で叩かれてる、
ね、そうなんです。この間 ね私ねすごいことに気づいて、
はい、
あのねドラムサークル、まあ、ファシリテーターっていうね、うん、あのしてるんですけど、ファシリテーターって真ん中に、円の真ん中に入って、うん、こうバラバラだったみんなの音をだんだん一つにこうまとめていったりとか、みんながこうよりよくこうね音でコミュニケーションできるように導いていったりとかっていう役割なんですけど、
はい、
よくまあ真ん中に入るんだけど、真ん中に入ったらね360度笑顔に囲まれるんですよ、
うん、おお、
すごくない？
はいいやなかなかそんな
経験はない、ね、
ないでしょ、
ない、
ないよ、ね、
その発見はすごいかもしれない、
そう、うん、そうなのはすごいと思って、うん、どこ見ても笑顔、
うんうん、
ですよね。このパンフレット見たらもうみんな笑顔ですから、
そうすごい幸せだなって。
幸せだ。
え、笑顔に囲まれたら幸せじゃない？
いや、それは幸せだと思う。
ね、
うん、
そう、みんな笑ってんだよ。真ん中でぐるーって見たの。
体験あります ？360。
ないないないない。
先生目の前ですよね。
でも、もしあるとしたら、多分それは自分が主役で、
はいはいはいはい、そういうこと
です。みんなが自分を見てくれてる状態で、そういうパターンはあるかもしれないけど、多分このドラムサークルはとも、ええ、ちゃんが主役ではないんだと思うんですよ。
そうなんですよ、私は脇役です、
うん、だからそれはすごい体験だなって思う。
そうですよ、
ね、うん、
すごいな。
そう、参加した一人一人が主役で、そうなんです。
それが今じゃあ一番面白いこと、
うん、そう、
うーん、
面白いよ。あの同じ人とやっても同じことになることがない。
あ、なるほど。
その時によって違うし、で、同じこと毎月ね、
うん、
コミュニティドラムサークルっていう心のサプリメントっていうのをね、開催してるんですけど、うん、まあ毎月開催してるけど集まる人も違えば、
うん、
ね、集まる人が違うってことは、そこで生まれる音も音楽も全部違って、
うんうん
うん、同じに毎回同じになることがないっていうのがすごい、
うん、
今日はこんなことが起きたのかとか、すごい楽しいよ。
どこどこ行ったら体験できるんですか、それは。
それはね、うん、ホームページとかでチェックしていただいたら、うんうん、倉敷と岡山とを大体ね、公民館とか公共の施設とかを、
はいはいはい、
借りてやってるので、
うん、
空きがある場所で開催みたいな感じになるんですよ。どうしても
月にじゃあ1回ぐらい、
月1でやってます。
月1で、
はい、
そのホームページ見ればどこに行けばいいかっていうのが分かる。
そうそうそう、
行きたいなって思った人はホームページで連絡すれば
そうい
いんですね。
そうです。
へえ、
そうなんです。
誰でも参加可能。
誰でも参加可能です。
おお、
いいですね。0歳から、あのね、最年少記録があって、うん、生後2ヶ月
叩けるんですかそれ
いや、あのね、そこにいるってことがも
う
参加してるっていう。でね、赤ちゃんはね、不思議とね、寝るんです。
ああ、そうなんだ。
うん、お母さんのお腹の中にいた時に聞いてる音とドラムサークルのこの一定のこのリズムが似てるらしくって、
はいはいはい、
安心して寝ちゃうんですよ。
へえ、すごいな。
そう
で、ね、じゃあ胎教とかにもいいかもしれないですね。
いいと思う。いいよ。で、なんだ、リズム感ないよとか言う人がたまにいるんですけど、うんうんうん、でもね、人間って絶対生まれた時からずっとリズムを刻んでるんですよ。わ、
うんうんうんうん、
かる？まさか
心臓です
か？おー、すごい、こまちゃん。
でしょ
う。おー、正解。
かっこいい。
ピンときます。
おそう。 ね、心臓ずっと動いてて、うん、ずっとリズムを自分のリズムをずっと感じてて、それが隣の人の心臓の速さとは違うでしょ、うんうんうん、だから隣の人と違うだけでっていうね、はいはい、もう自分だけのリズムを生まれた時からずっと持っていて、だから誰でもできますよっていう、そうなんです。
なるほどですね。参加って楽器持ち込みですか？
いいえ、もうこれね、あるから。会場に来ていただいたら、この楽器たちがお出迎えします。お出迎え、
まあ、手ぶらで行って。
あ、手ぶらで行って。
これ準備とかも大変ですよね。
うん、そう。大変。
それもファシリテーターの役目なんですか？
そう、役目というか準備8割なんでね、と思ってるのでね、今日ね参加してくれる人の顔を思い浮かべながら、こう椅子を並べ、楽器を搬入し、楽器を並べっていうね。
すごい、
すごい
楽しいよ。
なんか他に苦労してる点とかやりがいを感じる点とかっていうのは？
苦労してる点、あれです、最初はやっぱり、
うん、
心臓止まるかと思った。
なんで？
いや急に。
あ、そう、ね、360度人に囲まれる経験をしてごらんっていう。今はね、笑顔が嬉しいんだけど、最初本当に、始めたばっかりの時とか、
うん、
ま、人に360度人に囲まれるっていう、
はいはい、
もうどこ行っても見られてる、うん、360度、もうそれはもうなんかもうゲロは出るかと思ったよ。
そんなに、
うん、もうドキドキで。
あ、だから最近ようやく360度エリアを囲まれていることを幸せ感じるようになったんだ。うん、
そう。
は
あ。でね、バカずだなってすごい思って、う
んうんうん、どれくらいやってるんですか？
そうだね、私がファシリテーターとしてやり始めたのは、今ね、ちょっとね、年の計算とかができないからね。今が2016年だよね。で、2010年に初めて研修を受けて、
うん、で6年ぐらい。
そうですね。で、こう正式にね、こう元々ね、ファンタリズムっていうこの、うん、今名前で活動してるんですけど、ファンタリズムをこう立ち上げたのは、今東京に、
うん、
住んでる瀬野美穂さんという、
はいはいはい、
ピアニストであり、ドラムサークルのファシリテーターであり、鍵盤ハーモニカの奏者であったりね、いろんな多方面で活躍中の瀬野美穂さんという方が、立ち上げて、で、最初岡山にいて、
はい、
で一緒にやってて、
うん、
で上京しますってなってから、うん、じゃあ岡山でこうドラムサークルが途切れないように、
うん、
毎月やるよってこうバトンをタッチしてから、
あ、そっからじゃあともちゃんメインで、
メインというか、そうね、
うん、
そう、岡山のコミュニティドラムサークルでいろんなところに広がっていったりとか、
うん、
そうですね。なのでそれからだったらまあ5年とか、まあまあでも5年6年ぐらいかな。
なるほど、
すげえな。
はい、じゃあちょっとお時間の方来てしまったので、
はい、
また続きは次週お伺いしたいと思います。はい、来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、各コーナーです。ゲスト1週目の各コーナーはいつもテーマトークをお送りしてるんですけども、今日はゲストの方がいらっしゃらないんで、
朝早いから、
うん、2人でテーマトークっていうのもなんか今更あれなんで、もうフリートークにしようかなと思うんですけど、
そうね、
なんかある？
早起きと歩くっていうことについて、
おお、なんか重そうなテーマ、
うん、ある。
うん、
さっき、
うん、
あの森本さんいらっしゃって、うん、5時起きだ
そうね新婚さんで
お弁当作らない
とお弁当作るのに5時に起きてそうですともちゃん、
うん、あなた何時起き
俺は大体6時過ぎだね
ああなるほどね、
うん、
よく寝てるよ
んでも寝るのが1時とか2時とかだからね
はいはいはいはい、うん、なるほどね僕何時起きてると思う
何時起きなんですか
4時
早っ
すごい
ね何のために
でしょ聞きたい
お
うあのね実は僕まあ大きい買い物
え4時っておじいちゃんじゃが
うんそう大きい買い物をしたでしょ
う
大きい買い物をした時にあのおじさんに援助をしてもらってるあの結構な金額を、
うん、
でその代わりに、
うん、
おじさんが今行ってる会があってそれがなんと朝5時からっていう
あ早朝のなんか会なんだ
そう、
うん、
それの会に行きなさいってことで
ほうほうほう
仕事の前に行ってるんですよ
毎朝
毎朝
へえすげえな
でもないけど、
うん、
週に 2,3 は行ってる状況で、
うんうん
うん、であの4時に起きて、
うん、
おじさんからお前の腹は何だと
ほうほうほうほう
歩いて来い
へえ
結構距離ある、
うん、
結構疲れる、
うん、
1時間ぐらいかかる
あそう
かかって、
うん、
で行っててで初めはもうやでやでしかなくて、
うん、
マジで朝起きて夜じゃんっていうい
や真っ暗だよね、うん、4時って言った
ら真っ暗 で僕も1時とか2時に寝てたから、
うん、
あの 起きるのつらいから、
うんうんうん、
その早く 寝るじゃん10時とかに、うん、でも寝れないんだよ
ね、まあ、最初のうちはね、
うん、寝てなくてでもう苦痛で苦痛で仕方なかったんだけどでもねその週毎日ってわけじゃない週に 2,3 なんだけどね、
うん、それそっちの方があれだね毎日の方がまだリズムができそうだから
あの毎日あそうう
ん
いやでもね毎日はしんどい
歩きも入るもんな
歩きも入る
そうか
その後の仕事がまた嫌で嫌でっていうでもうそれで歩いたらそのミッチーが前言ってたじゃん。なんか歩くのだんだん速くなるって。
ほうほうほうほう。
だんだん速くなるよ。
うん。
初めはね、本当に4時に出て遅刻してたから、
うん。
1時間以上かかってた。でもそれがもう今、間に合うようになって、
うんうん
うん、あ、なんか、ちょっとおもれえなって。
お、じゃあ、くまちゃんはマラソン出ますか、
うん、まだそこはって、5キロでしんどいって言ってるからね。そうであの結構今健康的な生活を
確かにね、うん、
しかも今炭水化物抜いてるからね
ああそうなんだそれはなんで
デブの先輩がいてよく一緒に飲みに行ってる
、うん、
で先々週の日曜日に、
うん、
先週だったかなちょっと忘れたけどファジアノの応援に
2
人で行った時に先輩がデブじゃなくなってるんだよ
えそうな
ん、うん、
うん。
まあ、お腹が引っ込んだ。
うん。
で、先輩、どうしたんですか
うん。
聞いたら、炭水化物抜いてるんだって得意げに言って、
うん。
だから、じゃあ俺もっていうことで、炭水化物を抜いた。まあ、食った気しないよ、何も。
え、痩せてきたんほんで。
痩せてきた。
実際に
痩せてきた。
体重も減っとん。
減っとる。
ええー、すげえよ。
多分炭水化物の効果なのか、歩いてる効果なのか、ちょっとわかんない。相乗効果なのか
もしれない。まあ、両方だろうね。
うん。でも、炭水化物抜くって決めて、
うん、
あまず、参ったのが、食うもんねえ。う
ん、何食べた
の野菜とか、肉とか、あと豆、
うん、
あとおから、
うんうんうんうん、
送ってる。だって主食がもう食えないからね早くも、ね
うん、
お米が、
うん、
であと麺類オールアウトでしょ、
うん、パンもダメだし
パンもダメだし一体じゃあ何食うのでこれなんとお酒も飲めるもんがないんだよ
ああそうか米とか麦だもんね
そう
芋だしね
だよね、うん、ダメなの、うん、で俺考えた結果ワインはいけるんじゃねえかって、ワインブドウだから、
うんうんうん
うん、でワインを飲んでるんだけど、うん、ワインはセーフだろうっていう勝手な思い、
それ勝手な思いなの、
勝手な思いで、だってワインってブドウでしょ、
ブドウだね、
ブドウ糖がアウトなんじゃねえかっていう、
ブドウはブドウ糖にはならないでしょ、
あならんの、
多分分かんないけど、
ならセーフなのかなっていう、うん、もう勝手な思いで、もうかなり勝手な解釈が含まれてる、
ね、あまあでもいいんじゃない、
そうそうそうそう、でも初めの3日間は本当に何も知らなくて、
うん、
ただ米とその小麦とかを抜いてただけで、芋はセーフだろうっていうことで、うん、芋を食ってたらポテトサラダとか芋もダメだっていう、うん、じゃがいも、でんぷんが入ってるからダメだっていう、ね、衝撃を受けてじゃあダメじゃんっていう、ね、本当に食うもんないですよ、炭水化物とか、
まあ、歩くのは、うん、あれですよ、それこそエネルギーを消費する、うんうん、炭水化物を食べないと、マラソン選手は炭水化物を取るからね、
うん、あそうなんだ、
走る前に、
うん、あそうなんだ、うん、
じゃないと不足しちゃって走れなくなる、
はいはいはいはい、
だからどんどん消費してるから食べない分だけ、
うん、
そのお腹についてたやつが、
はい、
消費されていってるんじゃないの、
はいはいはい、そうかもしれない、
うん、
だからで最近徐々にそのミッチのそれを受けてるわけじゃないけど、
うん、
朝は食うようにする
、おいいじゃん、すごいじゃん、
うん、なんかあちょっと本を読んで、
うん、
それが本を読み始めた結果っていうのがその横島な考えで、
うん、
ちょっと我慢しすぎじゃねえかっていう、本を読んで知識を増やすことによってもっと食えるもんが増えてくるんじゃないかっていう理由で本を読んだら、その朝はやっぱり食わないとダメなんだって、逆にだから朝が俺の唯一の食の楽しみの、
えくまちゃんの好きだった飲み会とかはどうなったの、
え飲み会って、
え僕飲みに行ってたじゃん、
行くよ、
あそれは行くん、
だって別に炭水化物は
そう言っても食べないんだ、
でも飲んでる時って炭水化物食べないでしょ、逆に、
いやそれこそポテサラとか、
あそれは食べない、
へえすごい、
サラダとかにする、
すごいじゃん、
うん、
締めとかはいかないの、
それは一番行っちゃダメでしょ
それも我慢する、
それ行かないから、
わすごいじゃん、ダイエットしてんじゃん、
う
ん、
もう相当ストレス溜まってるだから今
ダイエットしてんじゃん
うんダイエットしてる、
する気なかったのに今まで、
もうしてる、
なんかいつの間にかしてんじゃん、
してる、もうただそのストレスがすごいよね、今俺の夢聞かれたら、うん、ラーメン食べることだから
あんなに不正正だったのに、
うん、今夢がラーメン食べる、
どうしたん、なんでそんなことになる、
まあ、だからその先デブだった先輩への反骨精神、
おう俺がダイエットするって言ってたのはあんだけバカにした風に言ってたのに、
ごめんごめんダイエットでもなーっていう、ストレス溜まるね俺の唯一の趣味取られた、取り上げられたからね
意外、でも
そう
意外、
そう、
うん、
もう結構、いやもう初めはもう多分すぐやめるだろうと思ったら意外と続いてる、
いやちゃんとやってるね、
うん、やってるやってる、
すごい
やってるやってる、そうだから夜は本当に食ってない、夜はもう寝るからね
そっか、朝早いから、
朝早いから、
でもそれね、うん、俺の知ってる人も言ってた、
何
やっぱり深夜の営業がある、仕事があるようなことをされてた方で、
うん、
それやめて今普通の
うん、
日中の仕事になったんや、
うん、
そしたら寝る時間がちゃんと夜寝るようになったから、
うん、
寝たら食べないから、
うん、
なんかそれだけでガッと痩せたって言ってた、
うん、ああそれはいいね、
うん、
今もだから俺もそれの軌道に乗っとんかもしれない、
うん、
晩ご飯を食べないっ
ていうことは、うん、ダイエットを成功させようと思ったら、うん、
早起きをするっていうことだね
一番のダイエットワード、
そうだね、
マジか、それすげえな。
おお、でも発見しちゃったね。早起きをすることってい
う。早く起きれば早く寝るもんね、だって。
うん、だってもう眠いもんね。うん。寝れないけどね、なかなか。
あ、それすげえな。うん。それでも決めて、やり通してるとこがすごいんよ、くまちゃん。
そうなのかな。
普通は、もうすぐ折れちゃうんですよ。食べれるものがなくなったら。
いや
だからクマちゃんすごいよ。
いや、
なんか今俺は衝撃のこう進化を見たよ。
そう、でももういつ辞めるかわからんよ。
いやでもほんの一昔前まではそこまで頑張らなかった
よ。でももういつ辞めるかわからん。もう危ねえよ。ラーメン食いたすぎて。
いや、それどれくらい続いたの？
いや、ね、それ聞いたのが先週か先週か、だから1週間とかよ。
なんだよ。
そんなレベルよ。
せめて1ヶ月続いてからにしようや。
そうだね。
これだから年内頑張ろうや。
そうだな。
うん。
でも炭水化物を抜くっていうのは相当ストレスだって思った、うん。ちょっと年内頑張るわ。
年内頑張ってみてよ。
ちょっと頑張る。
でどこまでいけるか。
うん。
試してみよう。
ちょっと頑張る。
うん。はい。ちょっとじゃあ時間の方来てしまったんで、うん、もうなんかこのままだらだら話してもしょうがない。
そうだね。
この辺で終わりたいと思います、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンライフポッドキャストでは皆様からのメッセージを募集しております。ブログ、フェイスブック、ツイッターのメッセージ機能、もしくは Gmail にてお送りください。 Gmail の宛先は onelifepodcast@gmail.com onelifepodcast@gmail.com ワンライフポッドキャスト @gmail.com まで。現在募集中のコーナーはブログ、フェイスブックをご覧ください。皆様からの愛のあるお便りをお待ちしております。神様ウォッチ。
また見つけちゃった。
また見つけました。このコーナーはあなたが見つけた妖怪である神様の名前ともたらしくいるご利益を紹介してもらうコーナーです。今日はハロウィン特集。
おー、
ます。もう明日がハロウィンですからね。
え、今日じゃないの？
31でしょ。
31なんて30かと思ってた。
はい、じゃあ行きます。1つ目、ハロウィンの神様。
え、いるの？あれって聞いた。ちょっと衝撃だよ、ね。
ハロウィンにも神様もちろんいますよ。
でも結構な新入りじゃない？
うーん、そうかもしれない。
ああ、なるほど。
ハロウィンの神様、仮装した女の子をちょっとだけ魅力的にしてくれる。
ああ、わかる。これはわかるね。
うん。
あれやっぱり神様だった。
神様の仕業です。
なんかね、これ僕だけかもしれないけど、うん、ちょっとムラムラする、ね。仮装した女の子を見ると。
わかるよ。
あ、わかる？
うん、あるある。
あるよね。
あると思う。それ神様のせいです。
あ、俺のせいじゃなかったんだ。神様のせいか。仕方ないよね。
次、はい、次いきます、うん、ハロウィンの神様。あ、
2人目、
うん、本当はアメリカの収穫祭なのに日本に間違って伝播したもしてもただただ微笑んでいる優しい神様。
え、日本に間違って伝播したからね。
形が変わっちゃったよね、多分。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、そっか、トリックはトリックって子供たちが
行くんだ。そうそうそう、あれは子供たちがメインのイベントですから、うんうん、日本人ちょっと間違ってますよ。
まあ、仮装パーティーみたいになっちゃってる。
だってこっちの方ではまだそうでもないけど、東京の方はすごいでしょ。
あ、そうなの。
うん、
僕が東京にいたのは、まあ、10年ぐらい前だけど、
でその頃はまだ
全然ハロウィンなかった。
うん、今東京10月の末とかもあの、うん、本当に普通に街に溢れていますよ、仮装した人たち
が。そうなんだ、
うん、
はあ、な
るほど、すごいらしい。はい、じゃあ次いきます、
はい、
新コーナーです。
え、はいはい、
新コーナー、未来人クマ。
お、なるほどね。
2056年からタイムトリップしてきたクマちゃんが現代でやりそうなことを送ってきてもらうコーナーです。クマちゃんが未来から来た理由ですね。
あ、そっか。あ、今、俺未来から来たら、ね。
そうそうそう。一つ目、クマちゃんが未来から来た理由、ハロウィンに参加しているエロい格好の女の子を見るため。
2056年もあるでしょ、多分。
2056年はもうなくなっちゃってるじゃない
か。なくなったの？
ブームが去っちゃったんだけど。
ブーム去ったのかな。
じゃあやっぱ、ね、さっき言ってたけど、見たいじゃん。
見たいよね。ブララもそれ言ってたからね。え、でも2056年でも俺はまだ現役なんだっていうことが嬉しいよね。
かもしれないね。
そういう気持ちを忘れてないっていう俺が素敵だよね、未来の。
次いきます。はい、クワちゃんが来た理由、おじいさんになった自分を仮装だと偽ってお菓子をもらうため、
なるほど。ちょっとせこくない？ちょっとせこいよ。そんなことする？
そんな、まあそのために来たんだね、タイムトリップ。
多分2056年俺多分年金もらってないから。
買
えないんだよ、
お菓子を。もうそれだったらタイムトリップするお金をどうにかしろ
って。どうにかしろって。
生活費になってる。はい、そんな感じで、皆さんからたくさんの投稿お待ちしております。エンディングです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ゲストさんがゲストコーナーのみの収録っていうね。
ああ、そうね。
姉さんスタイル。
姉さんスタイルで。
もうあの姉さんスタイルと呼ぶことにしました。わからない方はあの前の回を聞いていただければわかると思うんですけど。
そうですね。
はい。さあオープニングでも
言ってたね。
言いました
が。すごい人が。
すっごい人が。ボイスメッセージをいただいてるんですよ、
多分僕あの人だなって思ってる。
お、誰ですか？
オバマ大統領。
いやいやいやいや、オバマさんがボイスメッセージくれたら、あの聞き取れないでしょ。
Yes we can って言ってくれるのかなって
。古いし。あのですね、実は、ポッドキャスト界では、もう有名な超有名な方なんですけど、音亀っていうポッドキャストをされてる、はるさんという方がですね、まあ、今度あのバーチャル音楽フェスっていう、をそのポッドキャストの中で、インターネットの中でフェスをするんですよ。
斬新ですね。
うん、これがもうあの過去3年やられていて、今年4年目で、バーチャル音楽フェス音亀フェス2016パッションという、
すごいですね、フジロックサマーソニー音亀です、ね、
ぐらいの知る人や知る人ぞ知るなんですけど、まだ、でもこれをねぜひ皆さんに興味を持っていただきたいなと思いまして、メッセージくださいっていうふうに言ったら心よく引き受けてくださって、
素晴らしい、
もうすぐに送っていただきましたので、素晴らしい、まずはそちらの聞いてください。
そうですね、
はい、どうぞ。
ワンライフポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちこんばんは、春です。今回ミッチーさんの方で音亀フェスを紹介していただけるということで、どうもありがとうございます。音亀フェスはまあ一度聞いてみていただけると分かるんですが、一見というかまあ一聴ですかね、した感じではライブアルバムみたいな感じで、ジャンル的にもね一応バーチャル音楽フェスとはなっているんですが、まあ実際にどこかの箱で、ライブをやるというわけではないです。はい、ですがまあそこにね、実際のライブの良さというか面白さだったり盛り上がりとか、まあ、なんなら実際のライブでは感じられないような盛り上がりとかも、感じられるような勢いで作っています。はい、今年の音亀フェス2016は11月5日夜7時から特設サイトで配信されるのですが、まあそこに来てほしいのはもちろんなんですが、まあとりあえずどんなものが知りたいという方はぜひ過去の音亀フェス、まあ3回やってきたんですがもう未だに公開中なので、ぜひ一度そちらの方をとりあえず聞いてみていただけると、まあどういうものかっていうのがわかるかなと思います。特設サイトで公開してるんですが、一応ポッドキャストでも音亀フェスポッドキャストという ポッドキャストを作ってありまして、そちらでも過去のオトガメフェスや、まあ、それぞれアーティストの方へのインタビューみたいなのも聞きますので、ぜひそちらの方も、ご活用いただけるといいかなと思っております。はい、そして今年のオトガメフェス2016パッションで総勢17アーティストが、それぞれ詰め込んだパッションを、まあ、ぜひ11月5日の夜、感じていただけたらなと思います。そして、僕春も、鳥として最後を飾りますので、ぜひ最後まで一緒に盛り上がっていただけるといいかなと思います。さて、この後ミッチーさんが、オトガメフェスの紹介をがっつりしてくださるとのことなので、配信楽しみにしております。はい、それでは11月5日オトガメフェス2016でお会いしましょう。オトガメ春でした。ありがとうございます。
どうですか、
いい声されてますね。
いいですよね、最初皆さんお気づきかどうか分かんないですけど、ちょっとポッドキャスト、ワンライフポッドキャストをお聞きの皆さんっていう風に言っていただいたのは、うん、僕がお願いしまして
細かい
カウントダウン TV をご覧の皆さんっていうのを真似してもらってちょっとロックテイストで言ってくださいって言ったら、もうすごいやってくれて、
あ、よかった、
ね、もう感動です。僕は
春さんが歌ってるのはロック的なの。
春さんはね、本当バラードとかもいろんなの歌ってて、すごい面白い感じの可愛らしい感じの曲もあるし、ロック調のもすごい素敵だし、
もうでも多分イケメンだ
よね。多分イケメンだと思う。
だよね。
アートワークでしか見たことはないですけど。
ああ、なるほどなるほど。
で、そのオトガメフェスなんですけども、うんうん、まあ、さっきがっつり紹介しろって言われたんですが、うんうんうん、まあ、いかんせん僕にはその紹介能力というものが、皆無ですので
そうなの？
本当個人的な感想を言いますと、過去3年のうちちょっと僕2年分しか聞いてないんですけど、
2回参加したの？フェス
に。いや、そうそう、まあ、フェスに参加した。そうそうそう。ポッドキャストなんでね、いつでもどこでも聞けるんですよ。はいはいはい、だから、去年のも、おととしのも、今聞けるんですけど。
まあ、聞けるっていうか、行くって感じ。
あ、そうですね。すいません、失礼しました。
いつでもどこでも行けるんです
よ。そうそうそう。フェスに参加できるんですけど。まあ、出てる方は、うん、もう、超大物ミュージシャンってわけじゃない。
うん。
どっちかっていうと、聞いたこともないような、うんうん、多分、プロの人でもセミプロとか、うん、あとはアマの人とかもが多いんですけど、うん、でもね、その中でもやっぱいいなっていう曲はあるんですよ。この人素敵とか、この曲好きとかっていうのがあって、で、ハルさんの曲ももちろんいいですし、ハルさんが参加してるね、アニマルキャスターズ、ハルさんはアニマルキャスターズのバンドと、ハルっていう個人名とで両方で出てるんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
そう、まあそんなことができるんですよね、バーチャルフェスです。
はいはいはいはい。
で、どちらも素敵なんですけど、うん、他に僕がすごい今ハマってて、CD もダウンロードして聴いてるのは、サンっていうバンドの、
サン。
ファンっていうバンドの Q さんっていう個人の方、
うん、
バンドから一人抜けて参加してる、
ソロデビューです
、ソロ活動されてる方その人の歌がすごい好きで、なんかね、ミスチルと奥田民生を足して2で割って、なんか2乗したぐらいの感じ。
足して2で割って2乗するのなかなかの分かりにくさ
なんかすげえんよ。歌詞とかもいいし、声ももちろんいいし、曲もすごいいいし、ちょっとね、好きな感じ。
なるほどですね。
サンの Q さんは絶対聞いてほしい。あと、中村ピアノさんっていう女性の方がいて、
はいはいはい、
この方は前回ね、なんか弾き語り、外で、路上で弾き語りしてますみたいな感じのライブを作って届、フェスに参加してたんですよ。中継みたいな感じで。
はいはいはいはい、
で、その方の声がまた素敵だし、ね、歌も好きだし、なんかね、すごい良かった。
あ、オリジナル、
いや、もうもちろんオリジナル。
へー、
うん、CD とかも出してるような人。
はあ、なるほどなるほどなるほど、
うん、まあ、個人なんだろうと思うんだけど、だからいいなと思ったら買うこともできるし、
はいはいはいはい、
すごい、あの、いろんな自分の好きなタイプが、いろんなタイプが出てるんで、この人好きっていうのが多分あると思うんで、
もうジャンルもロックから、
そう、すっごい面白い人もいるし、幅広い、うん、インストだけで参加される方もいるし、なんでね、この音がめフェス、多分ポッドキャストとかインターネットで検索しても出てくると思いますし、
はいはい、
ホームページとかもあるんじゃないかなと、詳しくはよくわかんないですけど、ぜひ調べてみて参加してもらえたらいいなと思います。
ちょっと私も早速参加させて、
ぜひ、あの、ね、一緒に参加しましょう
ですね、
で、これまた11月5日に多分公開されるんですよ、今年のフェスが
開催されるわけね、
開催されるわけ、初日その時に、こう配信と同時になんかね、なんだろう、ユーストリームみたいな感じでこうコメントをしたりとかができる、そのニコ生的なことをやるらしいです。すいません、ちょっと僕が詳しくは見てなかったんで、あの、今言っちゃってますけど、多分そういうことをされると。で、アーティストの方の生の声とか、あの、春さんのこの時はこういう風なことを考えて入れましたとかっていうのを全部やってくれて見れるんで、一緒に参加するっていう意味で言うならば、ぜひそれをね、見て盛り上げてもらえたらいいなと。
なるほどですね。
思います。で、バーチャルフェスっていうぐらいなんで、もうね、これもう聞いてもらった方が本当早いけど、すごい、ハルさんがすごい。
なるほど、
ね、うん、だから、ぜひ聞いてください。もうそれだけでいいでしょう。
ちょっと楽しみですね。
うん、この放送を聞かれた方はぜひチェックしてみてください。はい、以上です。こんなものでよろしいでしょうか、春さん。はい、ではこの番組では皆様からのメッセージを随時募集しております。メッセージの方法、募集内容に関してはブログ、フェイスブックでご確認ください。ツイッターでのフォローもお待ちしております。
次回の配信は11月6日日曜日予定しております。
来週はともちゃんの過去の話を中心にお伺いしていきます。
お送りしましたのは私、熊と
ミッチーと本日のゲストの森本智美さんでした。
それではまた来週まで、
ごきげんよう。この番組は毎日がちょっとハッピーになる選択をの、クヤクリーニングの提供でお送りいたしました。